日曜日のこうした午前中礼拝に出席するということはとても大変なことだと思います。私自身の社会人の時代っていうのはまだ今ほど厳しくはなくて、休日出勤って時々言われたんですけども、出てきてくれないか、いやすいません休みの日は、ああそうかそうか、すぐ引っ込める、やっぱり無理強いはしなかった。休日まで出てきてもらうのはそうだよなと、こっちの同意がなかったらそれはならなかったので、礼拝がありますと言えましたし、そうだったな、君はクリスチャンだったなというふうになったんですけど、今はなかなかそうは言ってもということもあります。また健康のこともあります。本当に大変な中皆さん来られてるということは思います。ただそれがどうして、じゃあそうして礼拝に出席すべきなのか、することが幸いなのか、私たちうっかり目的が、手段が目的になるということがあるんですね。ここに祝福があるから来ている、だから多少疲れていてもここに来たら元気が出るしと、そうして頑張ってこれたらいいんですけども、いつしかそうじゃなくて、行かなければいけない、そうしないと大変、困る、そうするとそれで行けなくなる、どうしても行けない時がある時に疲れてしまうと、もうがっかりしてしまうと、ダメだった、いかんな、これではいかんな、ダメなんだ、あるいは、来られてない方々にどうしてあの人は来れないんだろうということからどんどん疑うようになったり、あるいは出席できた、そしたら出席できたが、それで目的達成してしまってしまう、そういうこともあるかもしれない。礼拝に出席するなぜなのか、一番は神様に招かれている、神様が私たちを祝福したい、命与えようと招待状を与えてくださっている、私たちはそれにまずお応えする。だから神様は私たちが教会に来ることのできる力、祝福を受ける力も与えてくださるんだ。どこまでも神様に信頼し、どうしてもというような時がある時にも、主よ、自分の努力ももちろんですけども、それ以上に主よ、どうぞ力を与えてください、助けてください、そこから神様に祝福をいただき、心開かれてここに集うものであることを覚えたいと思うんです。そして神様は本当にその力を与えてください。私たちがそれをはっきり受け取る力を神様が与えてくださるお方なんだと信じて、今から神様を待ち望みたいと思うんです。2日前山田テレ姉妹をお尋ねすることができました。少し夏の間テレ姉妹の体調が少し詳しくないということもあって、なかなかお尋ねすることができなかったので、やっと終わりいけると楽しみにして、しかも前の週に敬老祝福をしまして、その記念品があります、ちゃんとこれを渡しできると喜んで到着して、まず早速テレ姉妹に、テレ姉妹、お元気そうだったので安心して、これは先週敬老祝福がありましたのでその記念品ですと、どんと前お渡ししましたら、姉妹まず真っ先に手にされたのが御言葉が書かれた短冊、おまんじゅうでもなく青年会のカードでもなく短冊をまず手に、少し眺めておられた後で大きな声で、涙を持って垂れまく者は喜びの声を持って刈り取る、読まれた で山田芳生兄弟にまだ目がしっかりしておられるんですね、まあ、読めるということは見えるということですから、目しっかりしておられるんですねって小声で尋ねたら、聞こえたのか聞こえてないのか分かんないんですけど、その照姉妹の方が言われたんです。読めんかと思ったら読めたわって私もつられてオーラしてしまったんですけども、いやーでもすごいな、びっくりしまして、やっぱ御言葉って本当力あるな、本人も読めんかと思ったら読めたって、やっぱそういう力あるんだなと、何か書いてある読めんかと思ったら読めたっていうこと、多分なんか書いてある、読んでみよう、読めたわって、はあ、すごいな、本当聖書の言葉、神様の力すごいな。まさに今日のこのサマリアの女性は、初めはその神様の言葉、御言葉が分かってなかったかもしれません。しかしそのことに心を動かされ、まさにその御言葉に働かれる聖霊に心開かれて、最後にはイエス様キリストと受け入れ、それを受け入れただけではなく伝える、そういう素晴らしい物語なんですが、最初はそんなことが起こるなんて思いもよらないような、そんな始まりから始まっています。というのも、サマリアの女性がイエス様と出会ったのはこの昼の12時頃、まあ、お昼ですからそんな驚きがないのかもしれませんが、いや実はそうではない。先週も少しお話ししました。先週はニコデモが夜イエス様のところに訪ねるというお話でした。 なぜ夜訪ねたのか、いや昼間にこの地方で出歩く人っていないんですよ。実は今カタール、やっぱり中東ですけども、そこで世界陸上が行われていて、大概の競技は朝早くか夜になってからなんです。それでもこの間行われたマラソンで最後まで走りきれないものが続出したってニュースに出るんです。世界陸上です。世界の代表選手、各国の代表選手が来て走ってて、代表選手ですら走りきれない、一般の人なんかどうするのって思うような、ですからやっぱり、はあ、ああいうところで日中出るなんていうのは本当自殺行為みたいなものなんだなと、まあ、ある話を聞いていましたら、まあ、そこでどうしてもお昼車で移動しなければいけない、まあ、車だからまだエアコン効いててまあいいんだろうけどもと思ってたら、途中でトイレ行きたいと運転手がだーっと公衆トイレに行って、ところがなかなか帰ってこない、どうしたんだ、いや手を洗いたかったんだけど水道が熱くて触れない、まあ、あそこに直射日光が当たった、皆さんも夏車野外に止めていたらハンドルが熱くてっていう経験があるでしょうけども、蛇口が触れない、ちゃんと手を洗ったのかみたいな、そんなやり取りをするぐらい、もうそれぐらいカンカンカンカンってる中で水を汲みに来るなんていうのはまあありえないですね。つまりこの女性はこんな時に水を汲みに来る人なんてありえんだろう、つまり誰とも会いたくなかったわけです。そんな事情を抱えている女性だから、本当に先週のニコデモとは全く正反対です。ニコデモは夜でも自分からイエス様のところに、もうこの女性は真っ昼間、誰とも会いたくない、だからイエス様の方から女性に近づかなければ、それも堅苦な心だはずですけど、会いたくないなんて、そこに働きかけるイエス様の方から近づいてくださる、それも深い事情を抱えているからこそイエス様は憐れんでくださる、 私たちも本当にそうだなと思います。自分からこうして礼拝に来ている、でもそれはイエス様から近づいてくださって、招いてくださって、またどんなにいや今こういう状態ですという固くなな心を持っていても、それを本当に柔らかく解きほぐして、私たちに御言葉が分かるように、命が受け取れるように、このお方は私たちに働きかけてくださるお方なんだ。それもイエス様は4節にサマリアを通過しなければならなかった。後でユダヤ人はサマリア人と交際していなかったとも記されています。だからユダヤ人は普通このまっすぐ行くとサマリアを通るのをわざわざ遠回りして避けてガリアにみんな行く。でもイエス様はこのサマリアの女性を知っていて、通らなければならなかった、ではなければならなかった。真っ昼間にそんな出歩くなんて殺人行為だみたいな、自殺行為だみたいなことを、そうしなければならなかった、そうでなければ会えなかった。本当にそこまでしてイエス様は私たちを招いてくださるお方なんです。